私は平成29年第4回定例会、2017年9月議会にあたりまして、通告に従い一般質問いたします。一点目として、総務行政について伺います。改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約、無期労働契約に転換できると定められました。無期契約への本格移行は、2018年4月以降となります。民間企業への周知、働きかけを含めて、これを機に、この法律に準じて、公務労働者、現業職、保育現場で働く労働者等の正規化を進められないか、所見を伺います。二点目として、後期高齢者制度について伺います。健康寿命を増進する上で、後期高齢者に人間ドックへの助成が必要と考えますが、所見を伺います。以上、1回目の質問といたします。
以上、安倍省庁。
田中明議員にご答弁申し上げます。はじめに総務行政に関するご質問でありますが、無期労働契約の転換ルールに関する労働契約法の改正につきましては、平成25年4月1日に施行され、同一の使用者との有期雇用契約が更新されて通算5年を超えた場合、無期雇用契約への転換を申し込むことができるという制度であり、平成30年4月1日には法施行から通算5年目を迎えるところであります。この間、厚生労働省が全国の事業所や労働者等に改正法の内容を周知徹底しているところであることから、転換ルール適用の働きかけ等について、超行政としては行っていないところであります。また、公務労働者については、労働契約法第22条の規定により、転換ルールの適用除外になっているものであり、職員室につきましては、行財政改革推進プランのもとに策定した定員適正化計画により管理しているところであります。なお、本年度は74名の臨時嘱託職員を雇用しているところでありますが、これは一般行政部門の職員室を確保しつつ、全体の職員室は抑制していくという定員適正化計画の基本的な考え方のもとに、組織機構や事務事業の見直し、民間委託等の推進に努めている中にあって、専門性を必要とする業務、一時的に業務量が増大している部署等において雇用しているものであります。これら臨時職員等の処遇につきましては、引き続き改善に努めてまいる考えではありますが、労働契約法に準じた取り扱いとして、現に任用している臨時職員等を正規の職員として採用することは、地方公務員法においても認められていないところであります。次に、後期高齢者の人間ドック受診に関するご質問についてご答弁申し上げます。本庁におきましては、各種がん検診をはじめ、人間ドック、国民健康保険、被保険者の特定検診などを実施し、疾病の早期発見、早期治療につなげ、町民の健康づくりに努めているところであります。そのような中、後期高齢者医療被保険者の方には、公民館等での集団検診により、がん検診や生活習慣病の重症化予防等につながる健康審査を実施してきたところであり、その受診率は県内でも 上位に位置しております。一方、生活習慣病等で通院しかかりつけ医による健康管理が行われていることを理由に町の健康審査を受けないという方も少なくないところであります。このような状況などから本庁においては人間ドックを実施してこなかったところでありますが、近年その実施を望む声も出てきているところであり、本庁の後期高齢者の状況に即した実施方法等を検討してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
7番、田中明議員。
はい、それでは再質問してまいります。最初に改正労働契約法ということで今長女の方から答弁がありました。で、私もそのこれは平成30年には施行されるということで、それ前の25年から働いていたパートとかアルバイトとか契約とかさまざまな労働者の人たち、そういってそれは民間対象ということのくくりだということなんですが、しかし私は実際問題、公務で働いている労働者の人たちの中ですね、まずは実態としてお聞きしたいんですが、三河町のまず公務労働者の行政の中で働いている方の中で、先ほど74名の方がいらっしゃるということなんですが、この中で平成30年に5年になる方はどのぐらいいらっしゃるのか、それをお聞きしたいと思います。
ちょっとお子さん質問がよくわからないんだな。だって本人は勤めれば平成30年までだろ、その意思を確認できるんだよ。本間総務課長。
はい、ただいま町長の答弁にもありましたとおり、これにつきましては、厚生労働省労働基準監督署がこの5年転換ルールを、周知しているところでございます。で、先ほどあったとおり、地方公務に従事している職員について、私どもの方は、臨時職員として地方公務員法に基づきまして6ヶ月以上の雇用という形で、雇用しているところでございますので、その5年ルールは意識しておりませんので、その人数を確認してはいないところでございます。
7番、田中明議員。
はい、やっぱりいきなりの、質問でありましたので、実態等は事前に通告すべきだと思いました。まずは結局公務の方ではこの法律が適用されないということが分かったんですが、で、私が今回の質問でこれを望んだのはですね、実際やっぱり三河町では160数名の方たちが行政職として働いている、そのうち74名の方が臨時嘱託、さまざまな形で非雇用で働いているということがあります。で、私は先ほど出てました行財政計画の中で の定員適正計画ということで、28年度から平成32年度の計画があります。で、その中で、今 の三河町の現状を見渡しますとね、特に目立つのが教育現場においてはですね、三河町には3つ小学校があります。その中でそれ業務員としての仕事をなさっている方が統合小学校では臨時職員という形があります。それから最近特に目立つというか多くなってきたのは幼稚園保育現場の中でですね、今正職員が11名ですね。そしてそれに対して18名の方が臨時講師という形で立場で働いているということですね。 やっぱり同一労働、まあ、他人を持つとかそういう違いはありますけども、同一労働に関わらず、身分が違うだけで、まあ、保障が違うという、そういう中身になっていると思うんですね。で、ここはやっぱり三河町に子どもを安心して預けている保護者の皆さんにとっても、そういうことは分からないのかもしれないですけど、本当に身分保障されている、まあ、先生だ、現場の方であるからこそですね、安心して子どもを預けられるというところにつながるんではないかと思うんです。で、この点についてちょっと伺いたいと思います。
本間総務課長。
業務員、あるいは保育園幼稚園における臨時嘱託職員、非常勤職員ですか、そういった方々の雇用を現在行っているわけでございますけれども、基本的には、定員適正化計画の中で、正職員については91名という目標を掲げておる関係上でございまして、いわゆる現業職員については、これを抑制する形で一般事務職、町の行政サービスに従事する方を確保していこうというような考え方で、現在臨時職員としての採用を行い、正職員の補充を行っていないところでございます。で、これについては今後ともその方向性を維持してまいりたいと考えておりますし、また保育園幼稚園現場につきましては、担当所管課の方からも、まあ最低限クラス担任、そういったものについては正職員での配置を望まれておりまして、そういった要望に対しては、答えているところでございます。
7番田中明議員。
定員適正計画で、91人ということは、平成26年からずっと、続いていると思うんですがね、それで私はやっぱりその特に保育園 の保育士さん、あるいは幼稚園教諭の方、講師で働いている方なんですが、今、保育園現場では本当に保育士さんが足りなくて、どこの町でも保育士さんを求めるという事態が続いていると思うんです。で、私は庄内町の方でちょっとお聞きしたんですが、でも、やっぱり正規で声をかけると、やっぱり募ってくるという事態があります。やっぱりそういう面では、本当に正規で働く人たちが必要になっているし、そこであれば本当にその、正規の方たちが何て言うんですか、きちっとモチベーションを持って働ける、そういうことにつながっていくと私は思っています。で、3年前もですね、9月の夜間議会で親切な役場をするためにはという質問をしました。そのためには正規職員が多くというか、一人でも多くなるような職場作りができないかというような質問だったんです。だけど、今言ったようにその親切な役場作りをする上で、当時 の総務課長さんが正規化の選択肢はの手法ではないということを、おっしゃったんですが、私はその定員適正化計画では28年度から32年度までもう91年でずっと続くという中身なんですね。だけど本当に今の91名で現場で働く、職員の人たちの、モチベーション、あるいはその業務をこなせるかというようなところにありますが、実際その、現場で働く人たち の声を聞きますとね、そうなんですが、その前にこの定員適正計画の中でちょっと気になることがあったんですが、商務省自治体行政局公務員部給与能率、進行室かな、ちょっとすみません、公表している一般行政部門との比較においては、最新の比較で 5人が少ないと、類団体別職員数と比較すると、三河町の場合は5人が少ない状態となっていると。 で、それから先、まあ、さらにその人員を減らすのは困難であるという、そういう、これから先人員を増やすのは困難であるというようなことなんですが、私はそう思うんですが、この、類似団体よりも5名少ないということであれば、裏返せばその5名を増やせんではないかと思うんですが、その辺のことについてはどうでことはどうでしょうか。
本間総務課長。
ただいまお話しありましたとおり、類似団体との比較の中で、現在の定員適正化計画を定めた経緯はございます。で、今後どうなるかというようなご質問でございますけれども、まあ、現在の我々職員につきましても、先ほど74名の臨時職員とともに働いているわけでございますけれども、やはり日々業務が複増しております。他の質問にありましたとおり、電子行政が進む中で、そういった電子化がなればなるほど、また人が必要になってくる部分もあります。さらには、現在、退職者に対しての再任用制度、あるいは先には、公務員の定年延長、そういったものも見込まれております。もう一つ申し上げますと、やはり現在では、メンタルヘルスの問題で、休む職員も出ている中では、本当にこの91名が適切なのかという点は、本当に考慮しているところで、苦慮しているところでございます。まあ、そういった意味では、この91名が必ずしも守らなければならないものではないということでございますが、5年の計画を立てておりますので、この5年の中で、どのように、融通を利かせると申しますか、弾力、柔軟的に行えるのかは、やはり考えていかなければいけないものとは考えております。
7番、田中明議員。
もう病気で休む人たちも出ているということで、実際私も職場の声といいますか、それをお聞きしたんですけど、依然と変わらず、人員不足に甘味する労働が常態化しているということで、一部の職場ではサービス残業もあるという、ことがあると。で、やっぱり職員の心身の健康を損なう、労働環境があるということです。だから、そうなれば、働いている人たちの方から、住民サービスの低下が懸念されるという声が出ているということなんですね。だから、本当にやっぱり、この5年からにかけてですね、やっぱこの、定員適正計画の見直しが本当に必要でないかと思うんですが、町長、いかがでしょうか。
安倍町長。
本庁では行財政改革を推進する中において、当然、職員の定員適正化計画における定員数を定めているところであります。先ほども総務課長が答弁申し上げておりましたが、今、全国の自治体の職員数という部分については、類似団体というその比較ということがなされるわけでありますが、田中議員は本庁はまだまだそういった面においては、この91人というのは少ないんだというようなことをおっしゃっておりますが、本庁が定員適正化計画策定の段階においては、類似団体からすると多いという、そういった状況でもありました。そういったことからいたしますと、やはり、今の現状からいたしましても、先ほどもあったように、病気で休職をしているというような現状もある中においては、やはりそういったことに対する職員のある面においては、過重な労働ということにもつながるかなというふうには思っているところであります。こうした中において、やはりこれからの行政のさまざまな住民ニーズ、あるいはデジタル化等も含めた、このシステムの導入ということからいたしましても、今の体制の中においては、やはりより効率的な事業推進を図りながらも、やはりそれぞれの部署の労働力の状況等を十分踏まえた形で、今後は検討する 時期になろうかなというふうに思っているところであります。ただ現状からいたしますと、職員の過重という部分が心配される中においても、74名という臨時非正規の職員を採用しなければならない、採用しているということからすれば、ある面においてはワークシェアリング等で調整を図ることができてもいいはずだというふうにも受け取れられる部分もあるわけでありますので、そういった部分については総合的な形で今後の定員がどうあるべきかということは検討してまいりたいと、このように思うところであります。
7番、田中明議員、
ぜひ検討してい、ってもらいたいと思います。それで次 の, あ の, あのところに移ります。で、後期高齢者の人間ドックということで再質問いたします。で、三河町の国府の保険人間ドックでは町の助成があります。で、年齢男女内容によって助成額が違いますが、40歳から64歳の男性が23,320円と一番低く、70歳女性が37,336円と一番高くなっています。そういうような、個々の助成があるんですよね。で、男女まではいずれも74歳まで助成があります。しかし75歳の後期高齢者になると、人間ドックのおいては助成がなくなります。で、鶴岡地区医師医師会庄内地区健康センターと締結し、実施医療機関の一つになっている、三河町もそうなんですが、鶴岡共立病院での三河町民が2016年に人間ドックを診察した受診では、国保の扶養者社保の人が144人検診しています。で、そのあと75歳以上の後期高齢者の方が5人やっぱり受診しています。ただやっぱりその補助がないために、全額実施での検診となっているわけです。で、やっぱり三河町におけるその後期高齢者の人間ドックは、1400近くの後期高齢者の方がいらっしゃると思うんですが、それでも一定程度の需要があるのかと私思っています。で、ついこの間も鶴岡の方の病院に行って人間ドックをかかろうと思ったら、助成がないということで、その方は後期高齢者の方なんですが、諦めたという経緯があって、なぜ三河町にやっぱり助成がないのかということがなりました。それで鶴岡市ではですね、後期高齢者に人間ドックの補助があります。男性の場合、がん検診、胃大腸呼吸器に7,610円で、日帰りと一泊ドックの場合は17,320円ですね。で、女性の場合、胃大腸呼吸器、それから子宮のがん検診に9,940円で、日帰りと一泊ドックに19,650円の補助が下りてます。で、県内の健康審査、さっき町長も上位って言ってましたが、の実績では地域別検診受診率で庄内地方が 32.29% と一番高いんです。で、受診率の上位、先ほど言ってたんですが、それが県の中では1位は西川町ですね、37.51%。で、2位に鶴岡市が 35.07%。で、3位に庄内町が 32.35%。で、4位が酒田市 29.72%。で、5位三河町が 29.48% となってます。で、県内の方でも本当に高いし、医療費も本当に低く、さまざまな面で三河町は優れた予防検診をやっている町だと私は思いますが、でもやっぱりその鶴岡市とか、庄内町なんかはがん検診がの補助があるんですが、そういうところでまず上位に行ったのは、やっぱり人間ドックに後期高齢者の人間ドックの人に補助があるんでないかということが私思うんですが、この点について考えはどうでしょうか。
菅原健康福祉課長。
ご答弁申し上げます。75歳以上の方、後期高齢者の、被保険者の方に対する検診の部分でございますけれども、一つは後期高齢者医療広域連合の方から特定検診の部分につきましては町の方で委託を受けておりまして、その受診率というのは27% でございます。平成28年度ですけれども、それは事業報告書の方にも記載しております。それが県内でも、上位に位置している受診率だというところであります。でまずその委託を受けた特定、健康診査については75歳以上の方は受けることができております。また各種がん検診につきましても町の方で助成をしております。75歳以上の方にも助成をしておりますので、どんながん検診を受けるのかというところで自己負担というのは違ってきますけれども、74歳までの方より金額が大きい、実行負担額が大きいとか、そういうようなところはないわけであります。それでは人間ドックを実施していないというところで、どういう、デメリットがあるのかというようなところで考えますと、まず人間ドックというのは、町の方で委託をしている医療機関に出向いて、そういう医療環境の整った中で、まずオプション、自己負担に、全額自己負担になるわけですけれども、オプションの検査項目を受けることができたり、で一度にいろんな検査項目、先ほど言いました特定健康診査と町のがん検診も含めて、その他の部分についても受けることができると、いうものであります。ですので75歳以上の方が、何も受けられないというわけではなく、まず今までは町長の答弁にもありましたように、まず生活習慣病の、重症化予防という点での特定、健康審査と、あと各種がん検診については実施をしてまいったというところでございます。
7番田中明議員、
はい、特定検診とか75歳以上の人は受けられますし、がんの方もいろいろとさまざまながんについては別途に受けられるということは私も存じていました。それではそういう中でもやっぱりさっき言ったその本当きちっとした医療施設というか環境の中でやっぱり人間ドックを受けたいという人がいらっしゃると。だけどやっぱりそこはやっぱりその現役並み の, 収入のある方はある程度そういうことで望まれる方はいいんですが、やっぱり年金暮らしの方たちなんかは非常にやっぱり受けたいと思っても受けられないというようなところがあると思うんです。そういう面ではやっぱりその後期高齢者に対して町へ の, やっぱりドック補助の創設が大事でないかと思います。そのことを強く望みまして、私の一般質問を終わります。